タビューのコーナーです。本日のお客様は二風谷民芸組合代表の貝澤守さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、それではですね、先日新聞でちょっと読んだんですけれども、経済産業省から二風谷板、二風谷のお盆と二風谷アットゥシ樹皮の反物が北海道における伝統的工芸品の指定を受けましたが、指定を受けるまでのいきさつを教えてください。
はい、よろしくお願いします。ですね、まあ我々木彫りって言いますか、まあいろいろ先輩たちからずっとつながってきたんですけど、はい、まあいろいろ観光ブームの中で、まあいろんな熊とかレリーフとかそういったものが売れてた時代がありました、はい、でそういった中でもやっぱり二風谷においては、その木彫りのお盆とか、まあ、マキリとかそういった民具がね、はい、普通にそういった民芸品と一緒に掘ってきましたよね、
はい、
でまあそういった観光ブームが去った後に、やっぱりこういった二風谷っていうか、まあ、ここの地域におけるその板とか、
はい、
そういった伝統的な、まあ、アイヌの工芸っていうのを、まあ、なんとかこう後世に残せるような形でこう伝産品に指定したらどうだっていう話がかなり前の時代からありまして、
はい、
でまあ本格的なのは10年ちょっと前ぐらいなんですけど、そういった中で一度伝産品にこう認定受けられるようにこう働きかけしたんですよね。
なるほど。
ただまあその時にはこう何て言うんですかね、そういった組合っていうのがこう法人化でされてなければならないとか、まあいろんなそういった事業者数の数っていうのがちょっとネックになってちょっと難しいっていうことで、一回こう頓挫したような流れの中で、まあ、2、3年前ぐらいにこうある程度そういった取り決めが緩くなったっていうことを貝澤課長の方から、まあ、お聞きしまして、うん、ありがとうございますね。でまあどうだい、やってみないかいっていうことで、まあぜひやってみようっていうことでやってきました。でまあそれがまあ今回こういった板淳がこう認定されたいきさつですね。
なるほど。まあ北海道で第1号の指定ということなんですけども、この100年間その歴史がある、まあ、日常生活で使う品で100年以上の歴史があることということが結構項目としてはハードルが高いと思うんですが、その辺はどのようにクリアされたんでしょうか。
はい、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、明治の時代にはウトレントクさん、上佐梨さんとか、まあ、他にも、まあ、名だたるそういったアイヌ工芸の、まあ、名工たちがいたっていうのは分かってはいたんですけど、それをこう文献的にこう証明できるっていうものがちょっと乏しいっていうことで、まあ、貝澤課長の方から北海道アイヌ先住民センターの山崎淳教授さんに、
はい、
まあ、ちょっと問いかけしたところ、いろいろ調べてもらって、海外資料とか、
はい、
まあ、他、まあ、国内にある資料とかもこう調べてもらった結果、シーボルトの収品とか、
はい、
イザベラバードが来た時のそういった、まあ、イラスト的なものがこの、まあ、ここの場所に来た時のそういったイラストとかがこうあったりして、
うん、
そういったものがこうまあもちろんその文献や収集品 の、 収集場所っていうことで実証されたっていう格好で、まあこれなら100年の歴史はクリアできるんじゃないか、じゃあ行こうかっていうことでなってきました。はい、
まあ、先ほどもちょっとお話あったんですけど、例えばその申請する団体が法人じゃなきゃいけないというのが緩和されたり、
はい、
あと何でしょうか、組合でも申請できるということになったわけです。
そうですね、
はい、それはあれですか、ビラトイ町役場のアイヌ施策推進課の、まあ、課長を務めている貝澤和成さんからいろいろ情報提供
です。はい、
ああなるほど。
でまあその時に、まあ、やっぱりこう民芸品のこういう衰退してるっていうか、
うん、
中で、ええ、ビラトイ町の、まあ、商工会とビラトイ町とともに我々民芸組合でそのブランド化とかそういう販路拡大っていうものをやってたんです、やることになったんですよ。
あ、なるほど。
でその中でもやっぱり僕的には伝産品指定が先じゃないかっていうことも言ってたんですけ ど、
なるほど、
まあ、そういう流れの中で貝澤課長の方で結構一生懸命やってもらって、ね、今回の、まあ、認定に結びついた格好です。
なるほど。この伝統的工芸品の指定というのは そのアイヌ民族にとってもとても誇りになることですよね。
そうですね、
まあ、今後ですね、あの伝統的工芸品の指定をきっかけに木彫またはアットゥシの織物をどのように二部谷地区で発展させようとお考えですか。
はい、まあこういったあの手仕事っていうか、まあ、手工芸っていうのはすごいなんか手間暇がかかってこう割に合わない面もあるんですけど、はい、今までこうやってこられた方と一緒になって、まあ、これを盛り上げながらまた今度こういう時代の中でもやっぱり若手を作っていかないば、まあ、そのアイヌ工芸の、まあ、発展には結びつかないということです。その方向で、まあ、我々もこう頑張りってそういうこう何ていうんですかね、商売になれるように頑張りながら、まあ、若手も育成していくっていうことが今目標でやってます。はい、
まあ、この伝統的工芸品の指定を受けるとその若手の育成という形になるのか、いくつかのその何て言うんでしょうか、補助金みたいのも出るんですか。
そうですね、まあ、そういった育成の補助金と、
はい、
まあ、あとは、まあ、そういった原材料とかのこう、まあ原材料の入手っていうのもなかなか今難しくなってきてるんで、そういった面で の, あの補助とか、まあ、いろんな形で新たなそういう商品開発とか、
ああなるほど、
うん、そういった感じでそういったものを利用しながらこうちょっとうまくこう後世に残せるように頑張って発展させていければと思ってます。
はい、
はい、
それではまた次の質問なんですけども、2月2日からですね、
はい、
3月24日まで北海道近代美術館、北海道立近代美術館でアイヌアート展風の語り部というのが開かれていて、道内の刺繍家やあの木彫家の作品が展示されましたが、こういう傾向はどう思いますか。
そうですね、まあ、そういったこういった、まあ、展示や、まあ、あれですね、まあ、皆さんに分かってもらえる普及活動っていうのがこうどんどん広がっていって、アイヌのその工芸が多くの人にこう認められるような形でつながっていければいいかなと思ってますね。
守さんはあれですか、この近代美術館の方はご覧になりました。
ちょっとまあ忙しくて行けなかったんですけど、
ああ
す、あの目録とか、
ああ目録
見て、まあ、感じがいい、うん、いいあの展示じゃないかなと思ってますし、ああ、まあ、行った人に聞くとすごいいいものだったっていうのがありましたね。
そうですね、まあ、私もちょっと見てきたんですけども、ね、あの阿寒の藤戸武樹さんの息子さん、あの息子さんが作った、なんだっけ、
iPhone、
iPhone のカバーとか
ね、
あれはもうびっくりしましたね、うん、ああいうのも作ってるんだなと思ってね、そしてボタンもちゃんとあのケースの上から押せるように、あの出す時のボタンなのかな、なんか押せるように工夫されてて、うん、あれは今の人たちも使えるこう新しいアイデアだななんて思いました。あと藤戸武樹さんの熊ね、あれは本当に写実的というのか生きたような感じで、本当は、まあ、他の方の作品もとても素晴らしいものたくさんあったんですけど、まあ、藤戸さんの熊はちょっと驚かされたというかね。
まあそうですね、まあ、藤戸さんも本当にすごい彫刻家ですし、まあ、そういった人をね、まあ、みんな目標にしながら頑張っていればいいなっていうふうには思ってますね、
うん、そうですね。まあ、あともう一つですね、この、彫刻の先ほどから出た二二谷板と二二谷のアットゥシということで、あの樹皮の反物ってなりますよね、
はい、
この反物については、あの守さんのお母さんがもう長くあの帯なども彫ったりしてるんですけど、その辺っていうのはどうお考えですか。今後のその、アットゥシの普及はどうしたらできるだろうなって。
そうですね、やっぱり今その帯って言ってもその和装の帯、うん、利用されてるっていうだけで、まあ、今のところこうなかなか他ではあの見られない、やっぱりアイヌ独特の、うん、まあ、織物っていうことで結構注目を浴びてるんですけど、うんうん、どうしてもその、ね、あの手仕事なんでそんな大量生産っていうのはできない
ですし、ね、そうそう、大量できないですから
ね、まあ、今本当に原材料とかそういった面も大変なんで、いろいろ、まあ、こういった電産品の中の活動でうまくこう調達できるような格好とかも頑張っていきたいなと思うんですよね。
はい、それではこれ最後の質問になるんですけども、守さんにとって木彫り、まあ、木彫ですね、一言で言い表すとどのように表現できるでしょうか。
一言って言うと難しいんですけど、まあ、僕も父親が、まあ、木彫り職人であって、まあ、 周りの先輩方もね、たくさんそういった木彫りをやってる中でこう過ごしてきたんで、まあ一言とは言えないんですけど、やっぱり先代たちのそういったものを守りながら頑張るしかないってしか僕としてはね、木彫りを一言ではなかなか表せないんで、うん、まあ今後もなんとかこう後世に残せるように頑張って愛の工芸をこう守っていきたいと思ってます。
はい、本日のお客様は二風谷民芸組合代表の貝澤守さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。